皆さんハロー。セルフラブとパートナーシップコーチのサオリ・ジョーンズです。今日もアメリカ・ジョージア州からお届けしています。皆さん、元気ですか？どんな気分でこのポッドキャストを聞いているでしょうか？今日のエピソードはですね、やきもちについてですね、パートナーへのやきもち、嫉妬の気持ちについて話していきたいと思います。これなんでこのエピソードを撮ろうと思ったかっていうと、先日ね、ヘアカラーをしてきまして、ちょっと髪を明るくしたんですね。で、韓国サロンに行って、で、私の担当は韓国人男性だったんですね。オーナーさんがしてくれたんですね。で、そう、私は店員さんといつもフレンドリーに話すのを心がけてるんですね。老若男女ね。そう、カフェの店員さんだったり、まあ、話せるときは話して仲良くなるっていう、そういう自分になりたくて、そういう訓練をねしてきたんです。苦手なんですけどね、その世間話みたいなのがね。アメリカのジョージア州はね、みんなそういう世間話が得意なんですね。知らない人と話すみたいな。で、まあとにかく、その韓国男性美容師さんはあまり英語が話せなかったんだけど、その私もちょっと韓国語を知ってるので、なんかそのね、コミュニケーションを取ろうとして、まあ、ニコニコ話してたわけですね。楽しくね。で、そしたら鏡越しに他の女性美容師さんと目があって、なんかすごい切って睨まれた感じがしたんですね。なんか敵意を感じる感じ。で、あれ？と思ったんです。で、髪を染めてもらって最後外見の時に、その女性美容師さんはもうどっかに行ってた状態だったんですけど、その私の担当の男性美容師さんが、あの人はね、私の奥さんなんですっていうのをね、言ってくれて、あ、なるほどなるほどって、だからかって思ったんですね。で、すごいなんか若い奥さんだから、なんか10歳年下って言ってましたね。そう、びっくりしたんですけど、あ、だからなんか冷たい睨みだったんだと思って。そう、なんか私が結構誰にでもね、ニコニコフレンドリーに話すから、多分誤解させちゃったんだろうなと思って、なんか異性として興味があるからそういう風にしてるんかなって思わせちゃったのかなと思って、なんかちょっと申し訳なかったなって思ったんですけど。そうで、なんかその女性を見てたら、私の新婚時代のことを思い出して、やっぱね、あったんです、私もそういう時が。旦那さんに焼き餅を焼いて、このね、もうね、嫉妬の感情に飲まれてすごい苦しかった時があったんですね。で、なんかね、その時のことを思い出して、ああ私もあったなって思ったんです。だからね、すごい気持ちがわかるんですよね。なんか、ほんと苦しいですよね、やきもちの嫉妬の感情って。本当はそんな感情感じたくないですよね、誰も。そう。で、私がその嫉妬の感情を感じた時はね、本当にびっくりしました。自分の中にこんな強い感情、強くて黒くてドロドロしたものがあるのかと思って、本当にびっくりしました。で、すごい辛かったですね。で、やっぱりなんか、感受性が私強いし、多分ね、感情の強さがすごい強いんですよね。そう。だから余計に辛かったのかもしれないですね。で、なんであんなに嫉妬してたんだろう。他の女性にね。旦那さんと関わる全員の女性に嫉妬してたわけではなくて、やっぱ自分が素敵だなと思う女性がそのうちの旦那さんとちょっと関わってた時に、私はすごい嫉妬の感情を覚えたんですね。その旦那さんが、その浮ついた感じで接したわけじゃないんですよ。なんか、 浮気しそうな感じで旦那さんはその女性と接してたわけではないのに、私はものすごい嫉妬の気持ちが湧いてきて、その女性を脅威に思ったわけですね。なんかなんて言うんだろう、脅威に思うって合ってるかな日本語。そうなんですよ。で、なんでそうなったかっていうと、自分の心をねすごい探ってみたわけですね。なんでこんな気持ちがすごい湧いてくるんだろうと思ったら、やっぱね、過去のね傷だったんです。元彼がその他の女性に対して言ったことで、それですごい自分が傷ついたこと、だからそれがねトラウマになってたんですよね。ですっごいそう嫌だったわけですね。でそれもあったし、私が旦那さんと結婚する前にその女性関係のことでちょっと揉めた時があったんですよね。でそれで旦那さんの発言にすごい傷ついた。なんかちょっとね優柔不断っていうか、はっきりしないところがあって、ものすごい私はショックだったわけなんですね。まあそういうのを乗り越えて結婚してるんだけど、でもその時のその傷、その時のその嫌な感情がトラウマとして残ってたんですよね。でさらにやっぱ自己否定がすごいまだ強かったんですよね。そのセルフラブをも知らなかった時、やり方を知らなかった時なのでね、新婚の時はね。だからすごい自分への否定がまだねものすごい強かったわけですね。常にだから心の中で自分を否定してた感じ。だから自分が自分の友達ではなかった、もうなんかもう、敵みたいな感じだったんですよね。心の中で、あ、これじゃダメだとか、なんでこうじゃないのとか、あの子はこうなのになんであなたはこうなのみたいな、すごい自分をジャッジするような言葉、ダメ出しするような言葉、傷つけるような言葉を心の中ですごいね言ってた時だったんですよね。だから自分の言葉に自分が傷ついてた時、だからもちろん自信がないですよね。だから自分が素敵だなって思うその女性を見た時に、その女性に脅かされる、みたいな感じだったんですよね。幸いその時の私もまあ心のことは好きだったってね知ってたんで、旦那さんのせいじゃないっていうのは分かってたんですね。あ、これは自分の問題だなと。旦那さんが別になんか悪いことしてるわけじゃないのに、ものすごい嫌な気持ちが湧いてきたと。だからね、あんまりぶつけないようにしましたね。その自分のその嫉妬の気持ちをね、彼にね。自分の問題だから、抑えきれなくて出ちゃってた部分はあると思うんですけど、そう、あ、これは自分の問題だなっていうのが分かってたので、心と向き合って、あ、何が原因でこう感じてるんだろうって。っていうのは探って、そう解決したっていう感じだったんですね。その嫉妬で気がね狂いそうになるほどのすごい強い嫉妬だったんですけど、そう、その時はねなんとかそう解決したわけですね。そうっていうのをね、そのね、その女性美容師さんにきっと睨まれたのをきっかけにね思い出しました。ね、嫉妬っていうの本当にね嫌ですよね。全然なんか感じたい感情じゃないですよね、誰もがね。そう、いやだからね、そういうのを考えると、あの女性美容師さんすごい大変だろうなと思います。一緒に働いてて、美容師っていう仕事はやっぱね、異性ともこう楽しくおしゃべりするっていう、それが仕事の一部だから、あの女性こんな感じだと辛いだろうなって、すごい思いましたね。なんか私のセッションを受け直しと思っちゃいましたね。 そうで、こんな風にね、あのね、トラウマがね、嫉妬の感情を引き起こしたりします。うん、だからなんかね、こういうことを知らないと、パートナーのせいにしちゃうんですよね。あなたがこうしたから私はこんな気持ちなのよって。うん、そうだけど、そこに解決策ってなくて、本当の解決策は自分の心と向き合うこと。うん、自分のその心の傷を癒してあげること。そう、まだね、消化されてないそのネガティブな感情を吐き出してあげることなんですね。うん、そう、なんかノートに書いたりしてもいいし、人にね話してもいいし、まあ、とにかくそう、蓋してしまってたものがあるので、それを出してあげる。うん、で本当にその自分に寄り添ってあげる。辛かったねって、うん、本当に悲しかったねって、本当に嫌だよねって、うん、本当はどうして欲しかったっていうのをね、聞いてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、これから娘を迎えに行ってくるので、この辺で、はい、皆さん今日も良い日を過ごしください。またね、バイバイ。